小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週まで2回にわたって昔話の残酷をテーマに取り上げましたが、
昔話が、ね、残酷だからやめた方がいいんじゃないかという意見が随分強いもんだけど、僕の考えではね、昔話っていうのは我々がこう自然の中で生きてきたその姿を語ってるから、残酷なことは語るけど決して残虐には語らないから心配いらないということを聞いていただいたのね。
さて今週は、
そう、久しぶりにわらべ歌を聞いてもらいましょうよ。リスナーの方もね、なるべく一緒にやっていただいて、子供たちにそのわらべ歌で一緒に遊んでもらえるといいなと思ってんだね。
はい。スタジオには太宰府市にあります絵本の店アップップの三住彩さんがいらっしゃっています。こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうぞよろしくね。
わらべ歌、久しぶりですけれども、はい、今日はどんなわらべ歌から。
はい、まずトトケッコ夜が明けたというのをやってみたいと思います。
じゃあお願いします。
はい、はい、トトケッコ夜が明けた、豆鉄砲起きてきな。
これは手遊びはなくて、わらべ歌、歌として楽しむもの。
はい、そうですね、朝の目覚めの時などに体をツンツンとつつきながら歌ってあげると心地よく起きれるかなという、
あ、肌の触れ合いもあるんですね。
はい、
トトケッコっていうのは
鶏じゃないかと思うんですけど、
鶏のコケコッコがトトケッコ、
はい、
夜が明けたよ、はい、起きなさいっていう歌ですか。
そうですね、
はい、じゃあもう一度、
はい、トトケッコ夜が明けた、豆鉄砲起きてきな、おはよう、起こしてあげる、
なんか起こしてもらいたい、私もそれで目が覚めました。
はい、はい、
お昼に何か歌ってあげたい。
はい、お昼歌うのに芋虫ゴロゴロというのはどうでしょうか。
じゃあ一度歌ってもらえますか。
はい、芋虫ゴロゴロ、ひょうたんぽっくりこっていう歌なんですけど、
はい、
赤ちゃんだと抱っこして左右にゆっくり揺れてあげるととても心地よさそうにしてます。
もう一度歌ってもらっていいですか。
はい、芋虫ゴロゴロ、ひょうたんぽっくりこです。
癒されますね、先生。
いいね、ゆっくりした沈めてね、はい、そうでしょ、体揺するわけでしょ。
はい、そうです、はい、で少し大きくなりますと自分でゴロゴロ寝返り打てるようになるので、歌に合わせてゴロゴロ寝返りを打ってもいいですし、もうちょっと大きくなりますと一列に並んでもらってでしゃがみます、でしゃがんだら前の人に肩に手を当てる、で前にみんなで進んでいく、多分芋虫をなぞらえてるんじゃないかと思うんですけど、
なるほどね、
はい、子供たちが連なって芋虫になるんですね。
はい、なって歌いながら進んでいくというのもあります。
なるほど、子供が大きくなると遊び方が変わるわけね。
変わっていきます。
歌が同じで、
はい、
もう一度聞いてみましょうか。じゃあ、
はい、芋虫ゴロゴロ、ひょうたんぽっくりこ。
それ繰り返していくわけでしょ。
はい、繰り返していって大丈夫です。
もう一つ何か。
もう一つ、あずきちょ豆ちょ。
あずきちょ
豆ちょ。
豆ちょ、
はい、
はい、じゃあ歌ってください。
はい、あずきちょ豆ちょ、夜間のつぶれちゃという歌です。
なんだってなんだって、あずきちょ
豆ちょ、夜間のつぶれちょです。
あ、そうか、夜間のつぶれちょ、
はい、
これは何かこう体は、
はい、お手玉など持ってもらってリズムに合わせて、あずきちょ豆 やがんのつぶれちょというふうに落としてもらう。ちっちゃい子だと物が落ちていくというのを見てるだけでも喜びますし、ちょっと大きくなってくると落とすっていうのが面白い。
自分で落とす、
はい、っていうのもありますし、だんだんあの小さな場所に落とせるようにもなってきます。手のひらだったりちょっと狭い箱の中だったりっていうふうに、これもいろいろ変わってくる遊びじゃないかと思います。
どこで落とすの？どこで？どこのタイミングで落とすんですか？
そうですね、
うん、ちょっと歌ってみて。
あずきちょまめちょやかんのつぶれちょ。
ということは繰り返し繰り返し落としてるわ
け。そうです、リズムに合わせて、うん、その子のタイミングで落としてる、
うん、ということは例えばおはじきでも何でもいいけど、はい、あったらそのおはじきをいくつも持ってるってこと？たびたび来るよね。
一つのお手玉を持っていて、うん、これを落としたりか拾うんです。
ずっきっちゃで一度持ち上げるわけね、
はい、
取るわけか、
はい、
じゃあ落としては拾って落としては拾っての繰り返しですね、うんうん、
はい、じゃあこの筆箱でやってみます、
うんうん、
あずきちょまめちょやかんのつぶれちょ。
なるほどね、
はい、
ゆっくりですよね、これね、はい、ゆっくりやる。
落としては拾って、うん、落としては拾って落としては拾ってですね、うん、
はい、
はい、じゃあリスナーの皆さんも一緒に何かそこら辺にあるものを取ってやってみましょうか、うん、
はい、
じゃあ、あやさんゆっくりお願いします。
はい、いきます。はい、3、はい、あずきちょまめちょやかんのつぶれちょ。
なるほど、
言葉の響きが面白いみたいで、
ええ、
よく歌った後に、
うん、
あずきちょまめっちょって歌いながら帰るお子さんがいらしたり、うんうんうん、とても好きな歌です。
これがもっと成長するともっと早く歌ってもっと早く落としてあげてね、いろいろ遊べそうですね、
はい、
今日は3つのわらべ歌をご紹介していただきましたけれども、じゃあ1回ずつもう1回振り返ってみましょうか。
はい、はい、一番最初にやりましたのが、とっとけっこ、夜が明けた、豆でっぽ、起きてきな、おはよう、っていう。
これがとっとけっこ、夜が明けた、ですね。はい、じゃあ2番目は。
はい。いもむしごろごろ、ひょうたんぱっくりこ、いもむしごろごろ、ひょうたんぱっくりこ。
これがいもむしごろごろ。三つ目は？
三つ目が、あずきちょまめちょ。やかんのつぶれちょです、うん、
さて番組にはリスナーの方からたくさんのメールやファックスをいただいているんですけれども、ああ、はい、ここからは三住あやさんにも一緒に入ってもらって、
う
ん、
そうだね、
ご紹介したいと思います、はい、こちらは福岡市東区の花々さんからです、
うん、
昔々あるところにというくだりで、子供が昔とはいつなのか、あるところとはどこなのかなどと聞いてきます。読んでいる途中も聞いてくるところがあるのですが、詳しく話していいものかと迷います。先生これは、
うん、あのね、不思議なことにね、日本だけじゃなくて外国の話もですね、こういう言い方になるんですよ。昔々あるところに、つまり時代と場所と人物を不特定に語るっていうのが昔話の特徴なのね、世界的に。それは何を意味するかっていうと、これから話す話は本当の話じゃありませんよ、架空の話ですよという宣言なんだよね。
そうなんですね、うん、
だから昔ってのはいつの時代だか分かりません、これ、
うん、
からあるところにも分かりません、
うんうん、
で最後に話終わって、例えば岩手県だとドット払いなんつったりね、 新潟県だとこれでイチゴ避けたドッペンなんて言ったりして、結末句というんですけどね、これで架空の話は終わりですよっていう最後の挨拶をするわけね。ですから今のその昔々あるところにっていうのが発端句と僕たち呼ぶんですけど、初めの句ね、そして最後にドット払いなんて言って結末句と言って、それでおとぎ話を包み込むわけです。そういうものなん
だ。そうだったんですね、うん、
だからあんまりね、真面目に考えない方がいいですよ昔っていつだろうかね、どこだろうかって思わない方がいいね。
そうですか、うん、この花々さんからはもう一つありまして、はい、甥っ子に本をプレゼントしたいのですが、たくさんありすぎて迷います、おすすめの本を教えてくださいっていうことですけれども。
そうね、本はたくさんあるからね。
幼稚園の年中さんだそうですが、あやさん
は、それはですね、
何かおすすめの本、は
い、昔話の絵本で、手袋っていうのと大きな株っていうのがあるんですけど、はい、それはどうでしょうか。
大きな株はうんとこしょどっこいしょの、
はい、それです、はい、
もう一つの手袋というのはどんなお話ですか。
おじいさんが手袋を落としていっちゃうんです、冬の日に。で、その手袋の中にまずネズミが入っていき、次にカエルが入って、ウサギが入って、キツネが入って、オオカミが入って、イノシシが入って、クマが入って、もう今にも弾けそうっていうことになるんです。で、おじいさんが、あ、手袋がないと気づいて戻ってきて、で、手袋はムクムク動いていて、さあどうなったのかしらっていう話ですかね。
そうね、おじいさん手袋を拾ったというね、はい、最後にね、
なんかたくさん動物が出てきましたね。
すごい、
単
純なんですけどね、はい、ネズミから始まってクマまで7匹の動物がだんだん大きい動物が出てくるのね。クレッシェンドしてるわけですよ、音楽と同じ
ね。あ、なるほど。
そうで、同じ言葉でやり取りするんですよね。手袋に入ってるのは誰って言ったら、ね、ネズミだよ、あなたは誰、そういうやり取りがね、ずっと同じ言葉で繰り返して、子供好きだねこれね。
大好きですね。
手袋は
ウクライナの話。
ウクライナの話。
日本ではありませんね。
あ、
ラチョフという絵描きさんが描いたものでね、とってもいい絵本があります。
大きな株はどこの話ですか。
ロシアの話。
あ、ロシアの話だったんですか。
うん、そう。
もう一つ、メッセージが届いています。ラジオネームリリーさんからです。私はもう成人してしまった身ですが、絵本や児童書が大好きです。でも大人になっても絵本を読むのは女性が多いような気がします。男性は職業に関係なかったらあまり絵本は手に取らないようですね。なぜでしょう。あやさん、絵本の店をやってらっしゃいますが、
はい、
いかがですか。
最近はお父さんが子供に本を買ってあげようっていう風に見えたり、あとご自身が本を好きだって言って児童書を探しに見えたり、あと若い男性が女性に贈り物をするのにっていう風に探しに見えたり、いろいろ増えましたね。
あ、そうですか、うん、ね、イクメンという言葉も流行ってきましたけれどもね、育児をするパパということですね、はい、お父さんの読み聞かせっていうのもいいでしょうね。
いいでしょう ね、 ね、
先生はなんか働く、
働くお父さんの昔話入門っていう本を書いたことあるのね、
で、
講演のタイトルもね、それにしたことがあるんですよ、そうするとね、男の方やっぱり多いですね。半数は男の聴衆になるの。普段は女の方ばっかりですけどね、ほとんど。で、その男の方々に聞いてみるとね、今日のタイトルは働くお父さんの昔話入門だから来やすかったと、普段はね、昔話の講演会っていうの行ってもほとんど女性ばっかりだから入りにくいっていうね
本当はお父さんたちも関わりたいんで
しょう
ね。
そうでしょう、そう思いますよ、そう思いますよ。だからそういうタイトルでよかったって言われることありますからね、なるべくそのこだわりなくね、子供両方で一緒に育てた方がいいわけだから、お父さん方にも聞いてもらったらいいなと思ってます、僕は。
はい、このリリーさんからはですね、取り上げてほしい作品があるそうなんですけれども、物草太郎、隣の寝太郎と似た内容みたいですが、
そうなの、はい、物草太郎っていうのはね、名前の付けようですけど、要するに寝太郎ですよ。それで前に僕は紹介したと思うんですけど、寝太郎が守備よく長者の娘と結婚してね、それで終わるのがまあ普通の昔話なんだけど、時々ね、語り手によってその後続けるのがあるんですね。それはね、大抵ね、不思議なことにね、水利事業をやるんですね。土手、堤防を直す、それで水害を防いだ、 というふうな話へつながることが多いですね。これもいつかご紹介しますよ。面白いから。
いろいろあるんですね。
いろいろね、少しずつ変わってね。
今週は太宰府市にある絵本の店アップップの三住彩さんと一緒にわらべ歌とメッセージを紹介しました。メッセージの中でおすすめの絵本はという質問がありましたけれども、小沢先生も最近本を出されたそうですね。
そうなんですよね。小峰書店というところからね、語り継ぎたい日本の昔話という全7巻の昔話集を出しましたので、ぜひ読んでいただきたいと思います。現在は第1巻と第2巻が出たんですけれども、3月から4月の初めにかけてですね、以下3巻から7巻まで出ますので、どうぞ読んでみていただきたい、あるいは読んで子どもたちに語ってやっていただきたいと思いますね。
はい、語り継ぎたい日本の昔話、
そういうことです
ですね。
はい、はい、
今週は太宰府市にあります絵本の店アップップの三住彩さんと、そして小沢先生と一緒にお送りしました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
小沢敏夫、昔話へのご招待。